ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週も45分間お付き合いください。では、始まります。
したいだけするありふれたネットラジオです。番組へのご意見ご感想はツイッターにてハッシュタグジョージャックでつぶやいていただくか joujackman@gmail.com までメールをください。励みになりますのでよろしくお願いいたします。
はい、改めましてこんばんは。ジョー・ジャックマンズ・ポッドキャスト。今週はですね、だいぶもう音源が切れてますんで、なんと取って出しになるかと思いますので、この方をお呼びしております。よろしくお願いします。ということで。
来ちゃった。
いきなりでございます。
よろしくお願いします。いやー助かりますね。もう音源がもう最近ちょっと非常事態というかピンチというか、こっちも
大変ですね。
忙しくて、うん。
まあそんな中はもうね、なんとか1年は続けていただきたい。
そうですね。
という親心でございます。
いやいや助かりますよ本当に。もういざとなったらお願いして。
いやーでもあんまり出すぎるとね、一時のアメトークの健康場みたいにまたお前かよっていう感じになっちゃいますんでね。
そうですね。出てくれる方もちょっと改革していかないといけないなと思う。
まあ、なかなか音声で出番をっていう方はね、難しいかもしれませんけれども。
そうですね。まあ、他もね、そういう時結構収録の機器とかね、番組の機器とかあるんでしょうけども。
ああ、あるでしょうね。
なんかね、なんとなく、まあ、月2回ぐらいに落としてもいいやと昔から思ってたんですけどね、なんだかんだ言ってずっとね、30数回週間更新が続くとなんかちょっと怖くなってきますね。え、これ。
怖くなって。
いやー、せっかくやってるしな、みたいな気持ちになってくるんで。
いやー、もう本当になんかあれですね、責任感と義務感のこうギリギリの狭間を飛び交ってるような感じですね、本当にね。
いやー、やってて辛くなったら、まあ抜けたら方がいいと思うんですけどね。やめたらいいと思うんですけど、ね。
昔の絶望先生に出てきたカフェの看板みたいなもんですよね。もう店長は受けてると思って、いやー、これがないとみんな喜ぶんですよね、みたいなね。こういう感じで店長はこう、すごい言ってくれるんだけど、いや、別にそんな話題無理やり持ってこなくてもいいし、みたいな日あったりしますよね。
確かにね、よく黒板とかにこういろいろ絵とか書いてやって
るやつですね。そう。寒くなってきましたねって、なんか昨日よりも寒く感じますねって、ますます寒くなりましたねって、それしかないんかいみたいな、ね、たまにありますからね。もうちょっとなんか季節以外のネタを出せよっていう時ありますから。
確かにね、なんかひねり出すように話題がないとかね、トークがないとか、そういう感じになるとね、そうなってくるとちょっと辛いっていう形。
辛いものがありますんでね、本当に。
いやいや、うちもですね、これも別のファミコン名人の教えさんっていう別の番組で若干ちょっとね、取り上げていただいたりとか、若干ちょっとね、話をしていただいたりとかして、
ほう
少しずつですけどね、あれですね。とりあえずなんか、東北でやってるポッドキャストはいないらしいんで。
そうこんなに広いのに
こんなに広いのに。
土地だけはこんなに広いのにいないの
いないです。ね、
それは確かに東京23区の人口に東北6県で負けるけれどもさ。こんなに広いのに。
はい、負けます。
いないんですか？
いないっぽいですね。
みんなじゃあ何 ?YouTuber かニコ生主なわけ？ん？
東北 YouTuber ってあんまり聞かないな。いるのかな？
東北 YouTuber？ すごい安い塊ですね、それ。
あまり東北魂を前面に出してないですけど、この構想も。
あんまり東北っぽい感じでは喋ってないですけどね。
お互いそこまでなまってないし、うちもともと地元じゃないしって感じです。
そこですよね。 逆に無理やり方言を出そうとすると、そっちの方が難しくなるっていう。
そうっすね。
むしろ、うん、本人も気にせずになんかそういうことを喋っちゃっていたりとか、
うん、
アクセントを出してしまっていたりとかっていうのはあるかもしれませんけれども。うん、
まだ北海道弁の方が頑張って使えるもんね。なまらないね、ダペさーとか言って。なんか。
なまらなんちゃらとかね。
うん、
わやだべさとかそういうのはね、うん、まだ無理やり出しますけど、やっぱアクセントがね、
うん、
だんだん怪しくなってきて。
そうそうそう。
ネイティブじゃないか。
ネイティブじゃないですからね。
うん、ケント・ギルバートの日本語ぐらいになっちゃうから。すごい、うん、言葉としては合ってるんだけども、なんか、
うん、
アクセントが微妙に気になるみたいな。
うん、ちょっとなっていう感じ。
言ってる意味は通じるんだけれども。
うん、あれですね。山形のね、あの例の外人さんとかも今いたんですね、山形弁喋る人。
方言のね、山形弁喋る人。
うん。あとはあの、山形に突然美人の外人さんのおかみさんっていたけど。
あ、いましたね。
うん。なんかもうそこ帰ったらしいんで、なんかあれは。
あれ銀山温泉かどっか行きませんでしたっけ、あの人。
うん。なんかもう帰ってられたらしいですよ。
なんていうのなんかあったのかなぁ。
なんかあったのかなぁ、みたいな感じですね。いやいやいやいや。まぁ、そんなところで、あれですね、ちょっとですね、最近と言いますか、多分これ、パッドでの放送なんでね、一応タイムリーな話ができると思うんですけれども、久しぶりに。この前、ギルティギアの大会優勝っていうことで、新聞載った話ご存知ですか
世界大会で優勝したっていう話が実はもうそもそも出てもいないし嘘だったっていう話ですよね。
あれ、ねえ、すげえなっつって SNS で優勝報告してたんでしょあれ本人が。
Facebook かなんかって聞きましたよね。細かくは見てます。
で、それで、新聞社があれ、ね、一応掲載許可もらってニュースにしたんですよね、あれ。
ニュースしてるはずですよ。
ですよね。
うん、
そしてニュースになった時点で、ギルティギアの全世界プレイヤー、世界的プレイヤーが見ても、誰こいつっていう話になったんで。
いやー、なんですかね、あれ。
いや、無名の超新星かって言ったら、なんか、その本人の Facebook をみんなで見たら、フランスに行きましたっていう、なんか写真とかも全部天才やでとか言ってツイッターとかに載ってて、と思って。
あれはね、だから本当にあれ、何が不思議って、
うん、
なんでそんなことを言ったのかが全くわからないっていう、
う
ん。なんでそんなことをしようと思って、言おうと思ったのかっていう。
いやねえ。
それが全くわからないんですよね、あの事件。
うん、そうですよね、なんか、事実が一切、まあそんな、でも、調べればわかるけど、ギルティギアぐらいだったら調べられないとでも思ったんだろうかね。
いや、でも、ギルティギアってほら、まあ僕らは世代じゃないんで遊んでませんけれども、一つ下の世代ともなれば、かなりやり込んでましたし、
うんうん、
実際、ミカドで、高田馬場にある、ゲームセンターのミカドで開かれてる大会なんて、うんうん、海外からわざわざ、
うん、
遠征してきてまで大会に参加する人がいるくらいの人気格闘ゲームですからね。
うん。まあそっか。そう考えたら一瞬でバレるよね。
うん。2D の格ゲーの中では近年でもうかなり人気作、
うん、
ヒット作になると思いますよ。
うん。うん、そっかそっか。うちらもなんだかんだ言ってね、ガロー伝説とか、KOF ぐらいで止まってますからね、時計の針が。
KOF のしかも95とかで止まってますからね。うん、20年前ですよ、KOF95。96か。
そっか。96って言ったらもう20年前なんですよね。
96で20年前ですよ。すごいですよ。だってもう KOF96 と桜大戦同い年ですからね。
うん、とすると桜くんとかすごい大変なことになるわけですね。もう
安心してください。桜くん、大正の生まれですから問題ありません。
あ、そっかそっか。大正の人だもんね。
まあ、大正のタイの字違いますからね。
タイの字違います。
うん。
いや でもあれ、あれ、セガガガじゃなくて、あれですね、ゲーム機が女の子になるアニメで出てましたからね、桜って。桜さんは。
桜さん。いや、桜さんね、新作で横山ちっささんが声を当てられてて、うん、ね、セガハードガールたちが、うん、セハガールたちが、ボコボコにやられてましたけどね。
あ、いいんだ、つって。
まだこういうことしちゃっていいんだって思いましたけども。
何かとゴールデンアックスのジジオシという謎のアニメでしたけど、
ね。謎のアニメでしたね。アニメというよりもどっちかというと、グダグダフェアリーズに近い何かを感じましたけどね、あれは。そう、そんな感じで、だからギルティギアの話に戻るんですけどね。うん、何のためにやったのかがわかんないんですよね。
いやー、やっぱり、よく、最近よく聞く承認欲求ってやつなんでしょうかね。
そうなんですかね。
っていうか、まあ、ないな、と思って。ない、いや、こんなね、ラジオ配信してるから、承認欲求、それはすごいんだろうとかって、いろいろ考えるかもしれないけど、なんかあれだもんね、自分で撮ったら自分で聞いて喜んでるだけだからね。もう本当に下手したら。
本当そうですよね。自分で言ったことを自分で聞いてゲラゲラ笑ってるっていうね。うん、もう究極のテレビいらずですよね。
うん、そう。何なんだろうねっていうぐらい、もうなんかまあ後でこうね、見返すときログにしてあるから楽だというのと、あとはあれですね。ブログに書いてたらブログが潰れるっていう問題はあるんだけど。
確かに、
うん。YouTube とかに分散しとけばね、まだ。
確かにそうなんですよね。
どっちかが潰れてもどっちかが生き残るかな、みたいな感じでやってますけど。
うん、ブログサービスとかある日ね、終わってしまって、それで過去に書いたやつ全部消えたなんて話も割とある話ですからね。
うん、ね、そんな悲しい思いをしないように、何個か分散して書いといた方が無難というのが、この世の常ですけど。
うん、あ、そうですね。僕もブログは一応二つに分けてありますけれども。果たしてそのサービスもいつまで続くものか。アットニフティホームページが今年でついに閉鎖されますので。
ああ。
本当はね、うん、9月末で閉鎖だったんですよ、完全閉鎖。
うん、
あまりにも、移行率が悪いので、
うん、
2ヶ月伸ばして11月くらいになったらしいですよ、閉鎖が。
うん、あ、でも、今ってプロバイダーでそういうスペースやらなくなったらどこでお願いしてホームページって作るんだろうね。自分でサーバー立てるしかないんだね、今って。
移行サービスっていうのがありまして、
うん、
違う URL のところに場所借りてなんか細々と運営するみたいですよ。だって私も、僕も自分のホームページも使うことも見ることもないんですけど、
うん、
一応移行しましたもん。全く見ることないんですけどね。
うん、
まあ一応なんでしょう、13年、うん、くらい前に立ち上げた、まあ負の歴史みたいなものなんで、一応まあ残しておいてもまあ面白いんでいいかなと思って一応移行はしたんですけどね。
うん、
13年やってアクセス数が1万7000っていう惨々たる、1年1000ちょっとです。アクセス数が。
辛いっていうか、でも、まあ、そこまで狙ってなければ、まあ、そんなもんじゃないですかね、みたいな話です、ね。
うん、まあ、大してね、まあ、ホームページだと、やっぱり検索にもかかんないですし、正直言うと。うん、で、単語もほら、なんて言うんでしょうね、うん、もうトップページに来た人じゃないと、結局カウント増えませんから、
個
別でもね、結局、あ、なんかここ違うわ、ってすぐ閉じちゃいますから。
うん、どうなんだろうね、あれ、検索エンジンでこうガーッと探してくれてたら、あれを一回カウントしてくれるのかどうかっていうのも謎だしね。
まあ、昔のホームページはね、トップ踏まないとダメなんですよ。
うん、
まあ、他のページ踏んでもそうなるっていう風に設定しておけば大丈夫な
ん
でしょうけどね。
まあまあ、うん、まあ、そうなってくると、あれでね、商業的なやつだったら、ね、そこのページ一瞬でも映れば広告が出るから広告料がみたいな話になるだろうけど、そういうのも考えてなかったら何なんだろうね。
何なんでしょうね。まあ実際昔は主張したいことみたいなのがありましたけれども、特に今ないですし、どっ ちらかというと、こう、生存確認のために、ね、流しているようなところもありますから、ブログはブログで、しかも相当な勢いで廃れましたしね。
いや、なんでしょうね、今商売としてブログやる方が増えてますかね。やっぱりアフリエイトとかでお金が稼げるみたいな感じで。
昔はね、ワンクリックで1円っていう広告がありましたけどね。誰も踏まないんで、1ヶ月で2円くらい入ってくる。消費税分にもならないっていう、
今あとアマゾンアフリエイトでしたっけ、あれとかね。
アマゾンアフリありますね。友達は先月600円入ったらしいです。
お、すごいじゃないですか。
僕は1年間でゼロです。僕のブログは残念ながら。
いやなんか、ちゃんと対策しないとダメなんだろうけどね。
対策する気もないから特に別に問題はないんですけれどもね。
無料でやってるところの無料のサービスでやってるから別にね、うちも、あんまり考えてませんけどね。YouTube も一回上げるとなんか収益化しますかって聞いてくるけど。
あ、来ます来ます。
あれって収益化したらお金もらえるのかなって思って。
でも全然再生数次第じゃないですか。
まあ、いかないからね、全然。
いやでもね、物は考えようでですね、この間ね、何を思ったかわからないんですけど、YouTuber の、種っていうので、ググってみたんですよ。なんかね、やっぱ上位すごいんですよ。YouTuber 総収入ランキング2850人っていうサイトがあるんですけどね。やっぱ1位は3億円。総収入ですけどね。まあ、例えばヒカキンさんも3億円ぐらい言ってますし。マックス村井さんでも1億8000万ぐらいですよ。
すごいね。
いやー、YouTuber すごいなと思って、まあ再生数とかがね、なんせほら、億ですから、この人たちは。そうしかも、なんか1億とかじゃなくて、10億、20億の再生数を稼ぎますからね。すごいですよ。
あ、そっかそっか、韓国のカンナムスタイルのあの人とか、それぐらいお金入ってるわけだ。50億とかなんか言ってたから。え？それで。
50億。はい。
再生数が50億とか言ってたから。なんか相当数のお金入ってないとおかしいはずなんだよな。
そうなんですよね。ただこのランキングっていうのがね、割と面白くて、突然ね、ガクッと下がるんですよ。
はいはいはい。
上位がだから3億円とかなんで、こりゃすげえなーって思うじゃないですか。これはね、2000位ぐらいになると、総収入ですよ。7万円。
年間。
2000位でですよ。
2000円で7万か。でも年
間。2000円で7万。年間なんですかね、わかんないですけど。総収入って書いてあるから作ってからなんじゃないですか、広告出してから。
ああ、そこそこそこ。7万か。でも年7万美味しいな。頑張ったらいけるわけだ。本当副収入だね。
本当に副収入ですね。月1万もいかないですからね。で、これがそこからずーっと下がってって、で、最終的には、ここの辺ですね。3300位ぐらいで、総収入は0円になります。
じゃあ、うちも上げてもらってないけど、3300位相当の実力あるわけだ。
あるんじゃないですか。YouTube に動画さえ上げてれば、もう、3300位相当の実力があるということになりますよ。上げただけで。
上げただけで。いやー。そうだねーっていうか、うわーって感じだね。そんなもんか。
いやでも結局、YouTuber がすごいよって言ったところで、やっぱりそれ一本で食えるわけでは当然ないですし。
確かに、
ね。それくらい、まあ、格差社会っちゃ格差社会ですよね。
確かにな。でもそんなもんしかいかないんだと思って。いやもう YouTuber やめようやめよう、怖い怖い怖い。そんなもん収益の柱にしちゃいけません。怖い怖い。
それで食おうと思うのは無理ですけど、副収入としては、やり方次第なんじゃないですかね。例えば、1000位ぐらいだと、80万円って書いてありますから、やり方次第なんだと思いますよ。
確かにね。いやー、これ。あ、 ですね。まあ、その、楽して食えるものはないっていうところですかね。まあまあまあまあ。
うん、まあ、結局そこですし、あと、まあ、どういう放送してるのかにもよりますけど、たまにね、テレビそのまま流してさ、うん、で、広告貼ってるのいるじゃん。
いますね。います、ね、
それは少なくとも、お前の金じゃねえし、うん、お前の番組じゃねえし、その金はなんか募金するなりしろって思いますよね。
いや、募金っていうよりもそれ普通になんかね、著作権引っかかってるんでしょ、
うん、完全にもう CM でやってるようにもうそれ著作権違反ですからってもう言われておしまいですよ、本当に。
いやー、あとは、あれですね、ゲーム遊んで動画配信はあれはまだセーフなんですもんね、あれは。
メーカーが推奨してるのもあれば、うん、流してダメよって言ってるのもありますし。
まあ、アドベンチャーゲームとかダメでしょうけどね。
だって、ストーリーね、例えば、ね、今アニメもやってますけども、弾丸論破なんてさ、うん、あれ、完全にもう、ただのネタバレになっちゃったらもう何も面白くなくなりますからね。
うん、確かにね。
うん、誰が生き残るんだっていうような部分が楽しくて見ているところがあるわけですから。そうそうそう。うん、それ、ネタバレされちゃったら、まあ、さすがにゲーム買いませんわね。
ポートピア連続殺人事件とか今更だけど、あれはいいんじゃないですかね。やっても。
今更ですけどね、うん、なんかもう、なんて言うんでしょうね、こう、ことわざのように犯人はやすっていう単語だけがさ、うん、現代まで生き延びてるっていうのはすごいなと思いますね。
そうそうそう。
誰もだってやすなんか見たことないんですよ。
いやー、青い背広着てたぐらいのイメージあるよ。
うん。
ギリギリですね。
ポートピアって反応するのはだってもう40前後ですもん、だって。35でもきついと思う、多分。
うん、知らないでしょうね。
うん。
ポートアイランドは一応まだ存在するから大丈夫。
あ、そうなんですよ。結局ね、東北地方に住む人間って、うん、神戸とか、うん、あっちの方のことを言われてもね、うん、子供の頃、日本地図の情報しかないから分かんないんですよね。今みたいにインターネットがあって、うん、神戸とか兵庫県ってこんなところだよって言われても、うん、今だったらもうなんかこうストリートビューとかでね、こんな繁華街があってとかさ、うん、あと食べ物、美味しい食べ物はこれでとかありますけど、うんうん、昔僕らが得られる知識っていうのは、うん、場所は大体この辺で、うん、人口が何人いて、うん、で、県庁所在地はここって、っていう、それくらいの情報しか得られませんでした
ね。確かにね。
うん、昔の持ってる情報って。
あれ、その流れでいくとあれですね、筋肉マンのあったじゃないですか。で、アニメで、ミント君の横にナチグロンっていう黒い怪獣いたの覚えてます？
ああ、います、いましたね。
うん。あれってなんでナチグロンっていう名前かわかります？あれ。
ん？
あれね、実はですね、関西の和歌山のローカルで、那智の滝のところで作ってる飴があって、すごい真っ黒なんですよ。うん、
はいはいはい。
だからそれをね、那智黒って言うんですよ。
ほう。
で、なぜか黒すぎるんで、外人さんが、へいへい、那智黒っていう謎の CM が流れてて、だから、黒い怪獣はナチグロンって言うんだよっていう。
いや、言うんだよはいいんですけど、
はい。
なんでそれ名前になっちゃったんですかね。しかも、割とレギュラーキャラで。
いやー、知らんっていうか、うちは向こうにいた時は、ナチグロだからナチグロねって思ったけど、でも、ね、あの界隈以外の人みんなポカーンだよなと思
って。それはポカーンですよ。だって今なんかね、出てる筋肉マンで、ハギツキンとか出てきてね、
うん、
あ、ハギの月だからハギツキンなんだなって思うようなものであってさ、その全然意味がわかんないですもんね。なんでナチグロンなんだ、しかもあの風貌で。全然わからない。
全然わかんないってね。一応そういう意味があったんですよって、元ネタはそれなんですよって言って。ナチに黒いという感じで、YouTube で検索すると、外人が陽気に踊ってるすごい、アナログな映像の CM 集が見れますんで、 あの、ナチグロの確認したい方は、こちらでちょっと確認いただければと思いますんで。
いやー、すごいですね。そんな話があったんですね。
ほんとどうでもいい話なんですけどね。いやいや。
あれ、和歌山県にあるナチって、
うん、
あの近くにそういう川があったりしますか、ひょっとして。
あ、あの、ナチ勝浦って言って、あっちの方ですね、滝があるんですよね。まあ。
ああ、そうかそうかそうかそうか。うん、はいはいはい。あ、まあ、ナチグロの CM、懐か CM で確かに出てきますけど。
うん、
いや、カンコレやってる人間としては、ナチって言うとどうしてもね、
ね、
あの、従順洋館のナチをちょっと思い出してしまうもんですからね。
ね、
だから、その名前で行くとそれかなって思っただけなんですけど、
ね。ああ、まあ確かにナチっていう地方はありますけどね、ナチナチって言うと、すごくあの、ドイツの人たちがビクビクするかもしれませんけれども。う
ん、なんか、だから、カタカナでナチって調べると、ちょっととんでもないことになるんでね。
うん。
ぜひとも漢字変換の方のナチで出していただきたい。
うん。
ナチグロって確かにありますから。
ありますね。
すごいですね、これはでも。
うん。
知りませんでした。
それは一応元ネタなんですけど、でも全国区で行くと皆さん、ポカーンだよね、考えてみたら。
いやー、ポカーンじゃないですか。関西地区はね、まあ、ローカルって言ってもほら、
ね、
キー局の範囲が広いから。
うん。
まあ、それはそれで通じるかもしれないし。
東京在住の人も知らないんじゃないですかね、これ。
当時はね、東京っていうのはほら、関西の文化が入ってこなくてなかった時期だから。
確かにね。
うん。
うん。
まあ、島田洋七、洋八、
洋七ですね。
洋七が言ってましたけど、うん、昔吉本興業所属ので、
うん、
あの、東京に出てこようと思ったら、吉本の支社がないから、
うん、
会社辞めて、
うん、
で、東京に単身で行かないといけなかったらしいですもんね。
うん。
うん。だから本当そんくらい、もう、西と東ってのはバッサリ分かれてた。
文化圏がね。まあ今でこそいろんなね、あの地方局っていうのが頑張って文化を出しつつありますからね。うん。
まあ昔は逆にその地方ローカルっていうとニュース番組ぐらいしか本当なかったですから。
まあ、大きいんじゃないですかね、あの、水曜どうでしょうのさんの効果。あの、俺たちだってやれるんだ的なのがみんなの
心に響
いたんじゃないですかね。
うん、実際その、宮城県でやってます、
うん、
あの、サンドイッチマンの、
うん、
ぼんやり言うテレビとかは、
ええ、
割と、あれ、確か、名古屋とかあっちの方でも、愛知県でもやってるはずですし。
え、あんな内容いいの？
あんな内容。あんな内容で。
いや、楽天の試合会場でダラダラと食べてるあれでしょ選手と。
そうですよ。あと確か、あれですよ、よく U 字工事が出るから、栃木県でも確か流されてるはずですね。だから割とだから頑張ってはいると思いますよ。
うん。まあサンドイッチマン結構うちの近所でもロケとかしてくれるから、なんかすごく好感を持ってるんですけどね、あれ。
そうだった。
あのね、長町のあたりとかの商店街ブラブラ歩いてたりしてくれるんで。
知らなかった。
うん。結構、なんか、出没はしてくれてますけどね。なんか、出没しても多分パニックはならない。パニックにはならないよなって。
まあ、実際普通に国分庁とか歩いてロケしてたりするのを見てますからね。
うん。ちょうどいい感じになりますよね。
まあ、たださすがにちょっと営業とかがね、多いんで、もう忙しくて大変みたいです。あんまりこっちの方も来られないと思いますけども。
まあ実力もありますからね。まあ地方でもあと特撮番組もね、続々とね、できてますからね。こっちはあの、東北っていうか仙台では未知の国のダッチャーさんがいますからね。
ああ、でもなんかあれですね、当時のその、今でこそゆるキャラっていうのが流行ってますけど、
ね、
一時その、特撮、地元の特撮キャラみたいなので、
ね、
盛り上げようとしてた時期が10年ちょっと前ぐらいにあったじゃないですか。
あの、ハヤテ仮面とかあの辺ですか？
あと、なんだっけ、秋田にいる。
ネイガーさんですか？
ネイガーとかあの辺ですよね。
ネイガーさんは流行って、あれは全国区でいいんじゃないですかね、なんか。
あれは割となんか、
うん、
全国だった気はするんですけど、なんかいろんなところに結局ほら、発注を出したはいいけれども、うん。なんか、宮内孝之さんに主題歌とかをお願いしたけれども、みたいなのが割と多かったような気がするなぁと思って。
ああ。 まあ、じゃあ、ダッチャーは結構好きなんですけどね、
ダッチャーは夕方やってますけどね。
うん。この街を何の特色もない、ありふれた街にしてやるんだ、みたいなことを言って。こいつらの仕業かと思って。
何もないありふれた街ですよ、もう本当によく言われますよ、仙台に来ても、
ね、
観光で連れて行く場所がないってよく言われますよ、本当に。
で、それで、こいつらのせいかと思って。あれは面白かったな。
割とその辺はね、多分引け目があるんですよ。
あ一番、まあうん、
東京から来た人パルコに連れてってもしょうがないですからね。
これは辛いぞ、辛いぞ。
うん、辛いですよ、もう。いやー、見てくれよ、パルコできたんだよ。さ、田舎も丸出しですからね。しかもパルコ1と2があるんですよ。パルコだけじゃないで、エスパルっていう駅ビルも1と2があるんだぜっていう、ね。
辛いよ、それ辛い。あと東方シネマができたよって。
東方シネマができたよっていうね。
アイマックスだって入ってるんだぜ。辛い。
いやー辛いですね。何を紹介してるんだこの野郎って。一番多分ね、
うん、
喜ばれるのは、
うん、
多分ね、魚臭いオタクショップだと思うんですよね。
例のそこですか？
例の朝市にある、まあ今はアニメイトがちょっと違う、
うん、
シャレオツなビルの方に移転してしまったので、
ね、
今は魚臭いアニメイトではなくて魚臭いメロンブックスになってますけど、すごいですよ、魚の匂いしかしませんからね。
なぜかそこにメロンブックスが。そうっすね、いや
なぜそこに入ってしまったのかはわかりませんけどもね。
なんか下品な話ですけど、イカと一緒に飼えばそんなに大丈夫みたいな話ですか？
イカが。そこにいる時にはまだね、イカの匂いは大丈夫じゃないかなと思うんですけどね。うん、わかりませんけど。
いやいや、そうだ、もうまあまあまあまあまあ、まあ、別に、そこまで頑張ってオタク文化とか何々を、サブカルを発信っていう感でもないですけどね。
ただ、まあ、仙台ぐらいだと、割とそういう店も多いので、やっぱり、地方の人間が地方っていうのも変ですけど、まあ、福島だと東京近いんであれですけど、やっぱ秋田、岩手ぐらいだと仙台あたりで買い物すると、日帰りは一応可能みたいなね。そういうのはありますよね。
でも言ってましたけどね、何だったかな、確かあっちの日本海の海端のあそこは久方だ、久方まで行くとなんか、はい、そっちの方の人がなんか買い物したいなって言ったらもうなんか東京行っちゃいますからね、飛行機でしとんって。
ああ、それあれですよね、岐阜県とかもそうですよね。ちょっと買い物っつったら名古屋まで行っちゃうみたいな。まあそれ言ったらこっちもね、山形の人大体仙台で買い物しちゃいますけど。
しちゃうからね、みたいな。
まあそりゃすごい勢いで駅前錆びれますよ。
まあ、栃木もかわいそうでしたよ、あれ。だって、快速で東京まで行っちゃうから、もう地元のこのデパートとかもう商店街がもう辛くて。プルプルになってるんですよ。もうチェーン居酒屋しか、駅周辺にないみたいなね、もう。辛い感じになってましたね。
でも不思議なもんですよね。例えば千葉県柏市なんつったら相当でっかい町ですけども、それでも駅前にある柏そごうは潰れましたからね。
デパートも潰れる時代になりますからね、もう。思いっきり田舎だと全然ね、ものすごい、ね、健在だったりしますけどね、岩手なんて、川徳っていうデパートはもうすごい大健在ですからね。
あ、
イオンができても買うとこですからね、
イオンはね、やっぱ作りすぎたんだと思いますよ、
うん、
今は割と僕の周りはイオン離れが多いですよ。
まあそうですね、なんかイオンに行けばワンオンポイントが入るっていうけど、イオンのね、電子マネーのワンオンが使えるっていうのがイオンのね、まあスーパーの強みなんですけど、 まあそこで買うよりもウェルシアっていうドラッグストアで行けばワンも使えた上にTポイントも貯まりますって言ったら、イオンに行く意味があっていう。
ああ、そうなっちゃいますよね。うん、
そっちの方が、ドラッグストアの方がカップ麺とか安いしって。行く意味、ここに行く、スーパーに行く意味はっていうので、考えちゃいますもんね。
そこなんですよね。
あ、そういや、ヨーカドーも赤字だって言ってましたね。びっくりしたんですけど。うん。
あのね、宮城はヨーカドーの文化入ってくるのが遅かったんで。
ヨークベニマル文化ですか？
ヨークベニマル文化が、もう、だいぶ浸透してしまってるので。
あれ一緒ですよね。確か。系列ですよね。
マーク一緒ですけどね。マークも一緒ですし、置いてるものも大体一緒ですけどね。
うん。
何がどう違うのか具体的には実はよくわかんないんですけども。
うん。まあ、ヨーカドーって、あそこ、石巻ぐらいしかないのかな。ヨーカドーって書いてあるヨーカドー。あと仙台泉にあるか。
仙台泉に一応ありますね。それくらいですね。街中にはないです。
うん。まああとはまあよくベニマルがね、大体支配してるんで。
大体支配してますね。
うん。
うん、あれは、でも、一応、郡山の企業にはなるらしいんですけどね。
あ、そうなんですか。
ヨークベニマルそのものは。
ただ、
その、10年くらい前に、セブン&アイの完全子会社になったんで。
うん。
一応もう結局そういう系列っていう形にはなってしまってるみたいですけどね。
なるほどね。あそこはまあ、ね、イートインがあるのが一番嬉しくてね、まあ水とか無料だし、うちもなんか地方行った時に朝ごはんっていうのはそっちの、まあ車中泊した明けの朝ごはんっていうのは結構よくベニバルの駐車場に停めて、で、そこのイートインで食ったりしますからね。
ああ、なるほどね。うん、確かに、あれはいいですね、イートインは。
うん。しかも、なぜかね、あれなんですね、セブンアイのネットが繋がりますからね。Wi-Fi 飛んでます
か？ Wi-Fi が繋がるんですか？
Wi-Fi 繋がりますね。
Wi-Fi 繋がるのはでかいですね。
うん。セブンイレブンのアプリ入れてたらそのまま繋がりますからね。うん。
あー、なるほど。うん、そっか。セブンイレブンの、そうか、アプリがあれば、セブン&アイだから繋がるのか。
そう。だからできる女子高生とかそこでダベってますからね。やるなーっつって。
あー、なるほど。うん、もう、マクドナルドの時代じゃないんですね、もうね。
そう。セブンアイで行けばもう水タダだしね。
あれ、マクドナルドってソフトバンクだけでしたっけ？ Wi-Fi。
Wi-Fi？
今は違うのかな？
いや、飛んでる店舗と飛んでない店舗、両方ありますけど、確か辛かったような気がするな。うん。
マクドナルドのフリー Wi-Fi。
DS は繋がるけどね。
DS 繋がれば特に問題はないんですけどね。
うん。DS は繋がるけど、でもどうなんですか？携帯 Wi-Fi の方どうだったかな？なんか、ソフトバンクだけかな？微妙だったような気がするな。
いやー、でもそっか、うん、その Wi-Fi がっていうのはでもそう考えると確かにでかいですね。
イオンのイートインでもね、イオンの Wi-Fi 飛んでたりするんで、行っちゃいいんですけどね。
そう考えるとあれですね、やっぱり、あれですね、女子高生とかは頭がいいですね。
まあ、そんなにたむろってないから、多分、上京な女子高生ぐらいかなと思って。ダラッつって、ダラッと、こう、スマホとかやってるけど、ああ、やるなと思って。こうね、ヘッドホンして YouTube とか見てるけど、あ、なるほどね、ここで見れば、パケシすることはないから、って。
それは確かに考えましたね。うん。やっぱり、生まれてある程度経って、年齢いって、入ってきた文化っていうのは、そういう応用が効かないんですよね。残念なことに、おじさん世代は。僕ね、未だに覚えてることがあるんですけど、携帯にカメラが、昔携帯電話にカメラってなかったんですよ。でもね、携帯電話にカメラがつくようになって、最初みんな思ったんですよ。何使うんだ、でもね、ある日ね、友達が言ったんですね。これで映画館の時刻を撮影しておくと、何時のやつを予約したのがすぐわかるって。 だからあとバス停の時刻表とかを取っておくと、うん、何時のバスに乗ればいいなとかわかるって言われて、うん、あ、カメラって、なんか風景で撮るものじゃないんだと思って、
うん、
その時初めて、やっぱりその、カメラってフィルムから入っている人たちだから我々は、
うん。
そういう頭がないんですよ。何かをこうメモするために使うっていう
のは、ね、うん。
で、それも友達は、いや、これね、女子高生やったから気づいたんだよね、って言われて。
うん、
あ、やっぱりね、女子高生は頭がいいんですよ、
うん。
頭がいいというかね、そういう流行り物に対するね、うん、応用の仕方がとにかくうまいんですよ。
やりますよね、なんか。そこですよね、もう。ああ、なるほどっていうか、やっぱり今、競技台ね、なんか、前も少しでテレビで叩かれてたけど、家にパソコンがないからってキーボードだけ買ってタイプだけ打つ練習をしてるっていう女子高生の話が出てて、そんなもん貧困じゃないだろうみたいなことをこう問題になってましたけど。
ああ、はいはい、貧困は嘘だったみたいな特殊なやつですね。
あれでもうちはあれ普通に家にネット環境なければもうそれ自然に貧困だろうと思うんですけどね。普通にスマホしかないんですっていうか、スマホ借り契約できるんだったらまず家にネット行けよっつって。
スマホを持ってて家にネットないのは、むしろそれで何をするつもりなんだって聞いてみたいですけどね。近所の Wi-Fi でなんかこう、セキュリティかけてないやつを勝手に登録するのかとかさ。なんか変なことばっかり考えちゃうんですよね。
でもまあ、あれでしたね、うちの、義理の妹さんところは、電話って家庭で一つしか引かないじゃないですか、普通
そうですね。
なると、まあ、家主っていうか、そこの親世代が、契約元だから、そうなってくると、電話にプラスアルファでお金かけてネットっていうのは、なかなか、理解してもらえないし、厳しいみたい。
ああ、確かにね。だからいろいろこうね、今、光と、一緒にさせてとか、そういういろいろがね、多分ついてるんでしょうけれども。
だから、それでね、例えば、じいさんばあさんと同居だったりすると、そのじいさんばあさんが、電話の契約主だったりしたら、また、あれが、良くないからネットは引けないとか、ネットワークだとかいう話になると。
また話が、ね、例えば、引き落としの代金が増えるっていうだけだったらわかるんですけどね、なんか、あんな、いかがわしいサイトにばっかり繋がるものとかね、よくわからない偏った知識ばっかり持ってますからね。
そうそう。スマホだって繋がるじゃん、そんなもんって。
ね、思いますけれども。
そんな感じになりますからね。いやー、そうなってくると、なるんですよね。もう、それでなんかネット引いてもらえない家っていうのは結構あるっぽいって。
でも実際社会人でも、ネット、人もパソコンも家になくて、ポケット Wi-Fi だけ契約してるっていう人もいるんですよ。ただね、ポケット Wi-Fi って、結局ね、パケの上限あるから、基本的に意味ないんですよね。
ないよな。っていうか、携帯の上限プラスポケット Wi-Fi の上限で暮らしてるってこと。
そうそうそう。で、そういう人に限って動画とか見るんですよ。
見るね。
あっちなんですよ、動画見たら本当に。コマ送りのデジタルカメラですからね。
いやー、うちも見てますけどね。うちもそんなに動画見ないかなと思って、スマホ契約してみたら、子供がめっちゃ YouTube 見て、あっちもにも、まあ、もう月の最初の1日でパケット詰まって大変になってたから。ネットが遅いってうちの奥さんとかに言われてましたけど。いや。
遅くなるとあれね、ほんと LINE とかも遅くなっちゃうから、すげえ不便なんですよね。
いやー、ネット引こうやーって話をしてたんですけどね。
それは本当にね、このラジオのタイトルじゃないですけど、本当に情弱ですよね。申し訳ないけど。
今ね、パケットで結構、パケットとかその携帯電話の分割払いでお金払うのはセーフだけど、そのね、ネット回線引いて高々2000円月増えるよっていうのは NG っていう人は多いですからね。
でもね、1ギガいくらで買うっていうのは相当馬鹿らしいですよ、本当に。
1 ジギだなんかもう余裕っすよ、そんなもん。ねえ、もうこの人に光ハイザー開いたらもう別に普通に見えますよ。見ようよ。
見れますよ。見えますよ。うん、ただね、我々が思う以上に、うん、その若い世代というよりももはや子供たちは、うん、動画をネットで見るのが普通になってるんですよね。うん、我々は正直、うん、そこまでネットで動画って見ないでしょ。
うん、見ないですね。
ぶっちゃけ。
うん、
せいぜい1話見逃したアニメ見るとか。
うん、
本当に。
うん、
あのね、動画の使い方を多分ね、我々はね、多分かなり偏ってるんですよ。
ああ、だろうね、これも。
なぜなら10年前 YouTube とかがようやく出始めた頃だから。ニコニコできたのってだって10年ぐらい前ですよ。
そうっすね。確かにね、そっか、10年前でニコニコか。まあそうなってくるとまだまだこう全然ね、まだ使い方がわからない文化なわけですからね、これも。
使い方自体をうまく学んでないっていうか、うんうん、周りもそんなに動画に重きを置かないまま来ちゃってるんですよね。
うん、
でも今って違うじゃないですか。もう、動画を撮ったらもうツイッターに即そのまま上げられるような時代ですから、
うん
うん、やっぱりね、そこには同じ端末を使いながらも使い方が微妙に違うっていうのがありますよね。
うん、また新世代に習っていくしかないんですかね、もうこうなってると。
ただ僕は動画はパケ量組んであんまり使わないですけどね。そうは言っても。
そうは言ってもっていうところですね。いやでも、あれ、そうですね、それ言えばインスタグラムも全然使い方がわからんのよね、あれ上げるのめんどくさいしね、なんだろうな、これ。
インスタグラムはね、
うん、
あくまで僕の使い方ですよ。
うん、
ビールかラーメン。ラーメン食べるときに写真撮って、
うん、
食べ終わったらインスタグラム。飲み会の席で、
うん、
運ばれてきた料理を撮影して、
うん、
で、飲み会の最中にインスタグラム。う
ん、あ、でもそれ。
それ以外の使い方がわからない。
いや、でも、あれ、ビール見たらいいね、押しちゃうもんね、押しちゃう。おー、いいな、つって。あ、確かにビールとラーメン見たらいいねって押したくなるもんな。
いや、もう僕はそれ以外の使い方がわかんない。有名人とかをやっぱりフォローしてますから、
うん、
やっぱね、有名人は動画とかをやっぱり、配信してくれたりするんですよね。
うんうん、
でもさ、そういう有名人はほら、
うん、
ずるいじゃない、自撮りでさ、
うん、
こんな感じで、みたいな、そういうね、うん、ちょっとおしゃれな感じに流せるじゃないですか。
うん、
チラーはほら、自撮りをね、うん、インスタグラムに流すわけにいかないじゃないですか。
まあ確かにね。
せいぜい、せいぜいインスタグラムに上げられる動画は、
うん、
ラーメンから立ち上る湯気か、
うん、
こぼれそうでこぼれないビールの泡ですよ。
泡。じゃあ、そこのあれですね、ビールのそこにチョコレート仕込んどいて、こう、ツツツツッと。
場所移動して、何これ以上コインが入るわけがっていう。そういう、ジョジョ三部の寸劇をやるわけです。
やると。
さあ、勝負しようか、オービー。ダービーだ、間違えるな、みたいな。そういう、寸劇撮ってたら、あっという間に時間超えて上げられなくなる。
確か1分だったかなあれ。なんか長さね、
うん。確か制限あるんですよね。
そう。いや、だったらこれもドカーンとね、インスタグラムにもぶっ込めば、まあ、多少はまし、アクセスマシになるかなと思ったけど、できねえじゃんと思って。
いややっぱりその、音声をっていうのはまたちょっと違う媒体になると思いますんでね。かといってね、インスタグラムで、この、情弱ラジオをさ、録音している風景をちょっと流してみますって言っても、うん、ね、なんか、さびれた部屋で、おっさんがテーブルの上にビール置いて、
あ、やっぱビールの写真になりますね。
ヘッドセットつけて、ぐだぐだぐだぐだ喋ってるだけの動画、あ、1分ぐらい上がってもさ、
うん、
どうすんだよ、いいねも押さないよ。
いやなんかラジオ撮ってるとこのね、ラジオブース撮ってもあんまり面白くないもんね。たまにあるけどね。
うん、まあね、撮ってるとこ見てもやっぱりその、うん、こっちに向けられてる会話ではないし、
うん、
盛り上がり方がちょっと違いますから。
違いますからね。なんか、うん、まあまあまあ、うちもこう、やってて、まだまだこう、やり方がよくわからずに始めてね、やってますけれども、もちもちちょっと時間となってきましたんで、今日は本当に。
こんなグダグダできる
か。いやー、
申し訳ない。
ね、本当にですね。まず、とりあえず今回は、今週はこの辺で締めたいと思いますが、本当にちょっと今日はお付き合いいただきましてありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
じゃあまた来週、なんとか更新していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
励みになりますので、よろしくお願いいたします。